4ページ、目次4。ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。篠崎圭一、自民党。質問時間70分、代表質問。質問。宇都宮ライトレール株式会社の利益剰余金を活用し、ライトライン停留場と接続し、支線として運行するバス路線の一部を担ってもらうことは、ライトラインとの連携による利便性向上につながり、市の財政負担を減らすことにもつながると考える。さらに、ライトラインと接続するバス路線の増加により、導入効果が市全域に広がり、より多くの市民が公共交通の恩恵を受けることとなり、全市民のためのライトラインという当初からの目的を達成できると考えるが、市の考えを聞く。答弁。市では NCC の形成に向けて鉄道、ライトライン、バス、地域内交通が相互に連携した階層性のある公共交通ネットワークの構築を進めており、こうした公共交通ネットワークを将来にわたって持続可能なものとしていくことが重要であると認識している。常用駅の活用については、宇都宮ライトレール株式会社との調整などの課題があることから、交通事業者や国、県などの関係機関とライトライン駅西側延伸と合わせた階層性のある公共交通ネットワークの構築について検討を進めていく中で、公共交通ネットワークを持続的に発展させていくための手法などについても、関係する交通事業者と検討していく。総合政策部長。柴田健二、自民党。質問時間60分。質問。新栃木変電所金峰地へのデータセンターの立地誘導に向けて、どのように取り組むのか。答弁。南側エリアの地権者に対して、立地誘導に向けた市の考えなどについて説明等を行っており、今後は地域未来投資促進法の活用などの検討を進め、年内をめどに事業手法や取り組みスケジュールなどを示していく。市長。質問。宇都宮ライトパワー株式会社について聞く。1。地域還元事業はどう展開していくのか。2. 市の財政をより直接的に支援できる仕組みの検討を促すべきでは。答弁。1. 7年度は宇都宮ジャパンカップサイクルロードレースで CO2 削減に取り組むなど、脱炭素社会や地域経済循環社会の実現に貢献する計画である。また、公共交通の利便性向上に資する取り組みなどを検討していく。2. 法的な確認を行いながら、新たな方策も含め検討するよう働きかけていく。環境部長。質問。仮称、大谷スマートインターチェンジの整備による様々な効果をアピールすれば、市全体の活性化などが実現できるのでは？答弁。利用による直接的な効果などに加え、来訪者の増加に伴う経済波及効果など、間接的な効果を可能な限り数値化し、わかりやすく示せるよう、仮称、ライトライン事業における宇都宮モデルの事業評価を参考にしながら、専門家の意見も伺い検討していく。建設部長。福田知恵、市民連合。質問時間50分。代表質問。 質問、困難を抱える女性への福祉、教育、雇用などを横断的に連携させた支援に対する課題を検討する推進チームの設置について聞く。答弁。市では3年度から中1、つながりサポート女性支援事業にて相談支援を強化している。また、6年度には関係機関と困難な問題を抱える女性への支援調整会議を設置するとともに、中2、ALU などと連携し、重層的な支援を行っている。引き続き、現行の体制で支援を着実に行っていく。総合政策部長。中1、つながりサポート女性支援事業。困難を抱えた女性が安心して自立した生活を送ることができるよう、子育て支援や福祉、教育など、幅広い分野の民間団体などと連携して相談支援を行う事業。中2、ALU、世代、分野を問わず、保健と福祉の困りごとを丸ごと受け止め、様々なサービスへの橋渡しを担う相談窓口。中終わり。質問。身寄りのない方への支援が重要性を増している。他市ではガイドラインを策定しているが、市の対応方針は？答弁。ALU で相談を受け止め、伴走的支援に取り組んでいる。今後、事例を積み上げ、ニーズを類型化する中でガイドラインの作成も検討していく。保健福祉部長。秋成大、公明党。質問時間50分。代表質問。質問。飲料自販機を設置し、その収益で防犯カメラの設置、維持管理を行う他自治体の取り組みを市でも採用しては。答弁。提案の取り組みは、防犯カメラの設置、管理にかかる費用を抑制できるものであり、公園での導入の可能性について検討を進めている。今後カメラに加え、ながら見守りなど人の目による見守りを合わせて促進し、地域防犯力のさらなる強化を図っていく。市長。質問。地域内交通、細谷上富未来号の本格導入に向け、どのように支援していくのか。答弁。停留所の新設など、利便性向上に取り組むほか、地区内の小学生と保護者を対象に乗車体験を実施するなど、幅広い年齢層への周知啓発に取り組んでいる。今後は、ニーズの高い医療機関への乗り入れなど、本格導入に向け積極的に取り組んでいく。総合政策部長。今井正則、自民党。質問時間40分。質問。JR 宇都宮駅東口の乗用車の乗降場について、車の乗降時の安全確保とさらなる利便性向上のための改修が必要と考えるが、どうか。答弁。乗車場と降車場の車線の色分けや利用マナー向上の周知啓発に取り組んでいる。今後は現在の運用ルールを継続しながら、駐車場利用を促す周知啓発の強化や、繁忙期の交通誘導員の配置などを検討していく。建設部長。質問。JR 宇都宮駅西側のバス路線再編事業では、市民の意見を十分に聴取しながら、多くの市民が再編事業の進め方に納得できる形を作り上げてほしいと考えるが、どうか。答弁。これまでも市民との意見交換を重ねてきたが、今後も地域ごとの意見交換会などにより、 運行計画案の作成段階においても意見交換を重ね、市民意見を反映した運行計画となるよう取り組んでいく。総合政策部長。駒場昭夫、市民連合。質問時間60分。質問。7月3日の大雨により、夏穂川の水が溢れ、床上浸水などの被害が発生した。8月の市と岩戸団地自治会による意見交換では、自治会から申し入れが出されたが、今後どのように対応していくのか。答弁。岩戸町周辺の夏穂川は、大雨による溢水被害がたびたび発生しているが、本格的な河川整備に期間を要することから、今回、地域の方と意見交換を行うこととした。いただいた意見を踏まえ、さらなる被害軽減策の検討を行い、これらの検討状況に加え、夏穂川の整備状況などについても伝えていく。建設部長。質問。児童生徒の熱中症対策について、登下校時に地域ぐるみで子どもたちの安全を守ることを目的とする子ども110番の家を熱中症対策の施設としてリスト化し、市公式 LINE、教えてミアリーなどで情報提供してはどうか。答弁。各小中学校において熱中症などの緊急時にためらわずに助けを求めることを指導するとともに、学区内の防犯安全マップの作成、掲示などの周知徹底を図っている。学区内にある避難施設などを低学年の児童にも分かりやすい手法により伝える必要があることから、引き続きこれらの取り組みを通して、避難する方法の指導や施設の周知に努めていく。教育委員会事務局長。菅野大蔵、公明党。質問時間40分。質問。粗大ごみの有料収集手続きのさらなる DX 化に向けて、新たにキャッシュレス決済も導入すべきと考えるが、市の考えは。答弁。粗大ごみの手数料納付には、取扱店での納付券購入が必要であり、地域行政機関17カ所、コンビニなど94店舗で取り扱っているが、取扱店がない地区もあるため、利便性向上やオンライン受付の一層の利用促進に向け、キャッシュレス決済の導入を検討していく。市長。質問。水道料金などの見直しにあたっては、高齢者や学生等の単身世帯などへの配慮が必要と考えるが、市の考えは。答弁。現在、水道料金等審議会で、学識経験者など様々な分野の方から広く意見をいただきながら議論を進めており、今後は、高齢者世帯などへの配慮も検討しながら、料金体系の案を審議会に示していく。上下水道事業管理者。平松昭夫、政府。質問時間60分。質問。市は3年度から4年連続で犬猫の殺処分ゼロを実現しているが、今後も継続していくために、どのような取り組みを進めるのか。答弁。出前講座などによる動物愛護の普及啓発や譲渡先の拡充、公式インスタグラムでの情報発信などの譲渡機会の拡大に努めている。今後も市民や動物愛護団体などと連携のもと、動物愛護の推進に取り組んでいく。市長。質問。小中学校の校舎及び体育館におけるトイレの洋式化の進捗状況と学校施設全体を視野に入れた今後の整備方針について聞く。答弁。 9年度末に小中学校の校舎体育館の洋式化率を 100% とする目標を掲げ、6年度末時点で 83.5%、 7年度末は計画通りの約 88% となる見込み。完了後は屋外や武道場の洋式化も検討していく。教育委員会事務局長。質問。通級指導教室の設置・利用状況や課題は、今後指導体制の充実をどう進めるのか。答弁。5年度までに小中学校15校に22教室を整備したが、保護者の送迎が必要になるなどの課題があり、6年度新たに通級指導教室サテライト校を21校に25教室設置した。今後はサテライト校の指導回数を増やすなど、児童生徒が安心して指導を受けられる体制整備に取り組むとともに、引き続き専門的人材の確保や関係機関との連携に努め、特別支援教育の充実に取り組む。教育長。福田久美子、共産党。質問時間30分、代表質問。質問。丸分かり、日本の防衛、初めての防衛白書2024の冊子は、小学校から回収し、作成元の防衛省などへ強く抗議すべきでは。答弁。掲載内容の多くが、小学校学習指導要領に定められているものではないため、授業などでの活用が想定されないことなどを踏まえ、現時点で特段の措置は考えていない。教育長。茂木ゆかり、維新。質問時間70分、代表質問。質問。部活動の地域展開について聞く。1. 地域展開の受け皿として期待される総合型地域スポーツクラブについて、運営やガバナンスを強化し、持続可能な受け皿としての機能を発揮できるようにするべきでは。 2. 生徒の多様なニーズへの対応として、生徒の思いを尊重し、競技志向の活動と楽しく参加できる活動の双方が共存できる仕組みを整えることが必要では。答弁。1. クラブの創設や活動への支援、運営体制の強化に取り組んでおり、今後は新たに先進事例の講習や組織マネジメントに関する研修の実施について検討するなど、運営やガバナンスの強化に取り組む。魅力創造部長。2. 生徒が様々な選択肢の中から楽しさや喜びを感じられる活動機会を学校を含めた地域全体で確保することを市の目指す方向性として取り組みを進めている。教育長。質問。高齢者等地域活動支援ポイント事業において地域課題の解決に直結し、比較的軽微で地域貢献に寄与する落ち葉清掃などの地域貢献活動を差別化、ポイント拡充しては?答弁。本事業においては、地域で仲間と活動を始めるきっかけづくりや介護予防活動の継続が重要と考えることから、ポイントは等しく付与している。今後も現行の仕組みを継続しながら、事業の周知に取り組む。保健福祉部長。山崎雅子、自民党。質問時間40分。質問。ライトラインの中、ゼロカーボントランスポートの仕組みの周知など、様々な機会を通して、さらなる理解促進に取り組むべきでは。中、ゼロカーボントランスポート。家庭用太陽光などにより発電された 地域由来の再生可能エネルギーで走行すること。
中終わり。
答弁。大阪・関西万博地方創生 SDGs フェスでジオラマを展示し、大変好評を得たところであり、今後、各種イベントでライトラインに供給する再生可能エネルギーの地産地消の仕組みを発信するなど、市民の理解促進に向けた効果的な情報発信に取り組んでいく。市長。質問。中、自動書読み放題パックを学力向上に結びつけるため、学校教育と連携し、読んだ本を学びに生かす仕組みをどのように工夫するのか。中、自動書読み放題パック。7年7月から宇都宮市電子図書館に導入した、同時に読める人数に制限がない電子書籍で、本を読みたいときに、いつでも待たずに何人でも読書を楽しむことができるコンテンツ。
中終わり。
答弁。児童生徒が一つの作品を同時に読み、感想や意見を述べ合う活動により、思考力や表現力などの育成が期待できることから、今後、指導資料を作成し、授業における活用例を各学校に周知していく。教育長。横須賀早紀市民連合。質問時間60分。質問。競争のまちづくりのさらなる発展に向け、競争の理念を市民にわかりやすく伝え、広げる取り組みについてどのように考えるか。答弁。より一層の推進には、競争の意義や活動の分かりやすい説明と、市民に交流・対話により競争が生まれる場面などを直接体感してもらうことが重要と考えるため、今後もあらゆる世代に分かりやすい情報発信や交流・対話の機会の拡充に取り組む。市長。質問。東京圏在住の市出身者や市に関心のある若者とのゆるいつながりを継続的に支える仕組みづくりについてどのように考えるか。答弁。東京圏在住の市出身者の若者などと継続的な関係を構築することは市への来訪の動機づけや将来的な移住などにつながるため、今後も関係人口のさらなる創出や拡大を図る取り組みを実施していく。魅力創造部長。質問。中、就労継続支援 B 型事業所の安定運営につながる具体的かつ実効性のある取り組みをどのように進めていくのか。中、就労継続支援 B 型事業所。一般企業での雇用が困難で、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に就労機会を提供し、訓練などを行う場。
中終わり。
答弁。B 型事業所などの製品等を優先的に発注、購入する優先調達の推進に取り組んでいるほか、ワクワクショップ U の運営など、工賃向上を支援する市独自の取り組みを実施している。今後も事業所などとさらなる連携協力を図り、障害者の働く機会と安定収入の確保に向け取り組む。保健福祉部長。
金沢勤、公明党。質問時間40分。質問。ライトラインの運転士の確保について、今後どのような対応を考えているのか。答弁。7年度、宇都宮ライトレール株式会社において、ライトライン施設を活用した地元での運転士資格取得に向けた教育体制が整ったところであり、今後、就活フェアなどを通して、社員を積極的に雇用し、自社の教育体制のもと、 運転士を確保していくと伺っている。建設部長。質問。給水スポット、宮の泉について、より周知を図るとともに、さらなる拡充に向け、多くの方が利用するライトライントランジットセンターへの設置を積極的に推進すべきでは。答弁。現在実施中の4カ所の宮の泉をめぐるキャンペーンなどの取り組みを通じ、さらなる引用促進を図っていく。トランジットセンターへの設置については、増設する場合、候補地として検討していく。上越水道事業管理者。小室加奈子、共産党、質問時間40分。質問。緊急通報システム事業について、通報機器の貸与にあたり、身体状況などの評価基準が見直されたが、希望する高齢者がいれば利用できるよう、改善が必要と考えるがどうか。答弁。一人暮らしで虚弱な状態にあり、急病のリスクが高い方など、本事業を真に必要としている方に必要な支援ができるよう、現行の仕組みを継続していく。保健福祉部長。質問。自衛官及び自衛官候補生の募集について、自衛隊から住民基本台帳の閲覧申請があった時点で、対象者に知らせ、閲覧されることを希望する方を募ることが本来の形では。答弁。募集のための閲覧が、住民基本台帳法上の閲覧制度や、個人情報の保護に関する法律の利用、及び提供の制限に抵触するものではないと認識しており、現行の手法は問題ないものと考えている。市民まちづくり部長。菅原和弘、自民党。質問時間40分。質問。敬老会の市負担金の見直しは、今後どのような点に配慮して検討を進めていくのか。答弁。地区社会福祉協議会や自治会連合会と意見交換を行っており、意見に十分配慮し、地域の実情に応じた特色ある敬老会の開催が可能となるよう、負担金の対象経費の範囲の見直しと、対象者への周知などを検討しており、年内に見直し案を示せるよう取り組む。市長。質問。用地取得が進められず、事業による社会便益が享受できていない都市計画道路、鶴田宝木線整備事業を確実に推進させるため、今後どのような姿勢で臨んでいくのか。答弁。用地交渉に応じていただけない権利者の事業への合意は困難であると判断し、中、土地収容制度の活用を見据え、現在準備を進めている。早期の用地取得により、着実な事業管理を目指していく。建設部長。中、土地収容制度。土地収容法に基づく手続きを取ることにより、相応の保障をした上で、公共事業に必要な用地を取得することができる制度。中終わり。保坂英二、未来。質問時間20分。質問。ライトラインの利用環境の向上に必要な1、駐輪場などの整備、維持管理費用。2、バス路線再編にかかる費用。3、トトラ普及に要する費用の6年度支出及び7年度予算額は。答弁。1、3100万円よ。3900万円よ。2、1億4400万円よ。1億3100万円よ。3、1900万円よ。700万円よ。建設部長。 井出井正子、緑。質問時間、20分。質問。地球沸騰化と災害級の暑さ対策に大きな希望となるよう、大通りとシンボルロードを豊かな街路樹のある通りに整備しては。答弁。公共交通と一体となった街づくりの進展など、街と暮らしが変わる転換期を迎えているため、都心部の街づくりと合わせて、沿道と一体となった街路空間の形成を検討する。建設部長。川田敦志、参政党。質問時間20分。質問。国民健康保険について、6年度課税分の収納率、及び日本人、外国人それぞれの収納率は。答弁。日本人が 92.7%、外国人が 67.9% であり、外国人の収納率は5年度より減少したが、全体の収納率は 92.0% となり、第二次宇都宮市国民健康保険経営改革プランに掲げた目標を達成した。保健福祉部長。夜光義和、自民党。質問時間40分。質問。部活動の地域展開について、教育委員会だけでなく、スポーツ都市推進課などの市長事務部局と連携し、体制を整えていくべきでは。答弁。市長事務部局と連携、協力体制を構築しながら、指導者の育成、確保などを、スポーツ、文化芸術団体などに働きかけている。今後も、これらの取り組みを通して、着実に部活動の地域展開を推進していく。教育長。質問。今回の参議院選で初めて中投票用紙読み取り分類機を導入したが、その導入効果と今後の取り組みについて聞く。中投票用紙読み取り分類機。投票用紙の候補者名と政党名を自動的に読み取って分類する機械。中終わり。答弁。読み取り分類機9台の導入で、開票に要する時間を約1時間40分短縮でき、開票結果を迅速に伝えることができた。今後は課題の把握や分析を行い、最適な人員体制など、さらなる機器の効果的な活用を図り、正確で迅速な開票事務に努める。選挙管理委員会委員長。手塚泉、自民党。質問時間、40分。質問。避難所が遠く、避難が困難な方への対応について、美祢地区での取り組みのように、近隣の公民館をプレ避難所として位置づけ、避難場所の選択肢を増やすべきでは。答弁。プレ避難所などの地域を主体とした災害に備える取り組みは、地域住民の安心感につながるとともに、地域防災力の向上に寄与することから、地域のニーズを踏まえながら、必要な支援に取り組んでいく。市長。質問。宇都宮市民生委員、児童委員協議会に対する補助額について。経費の増加などの実情を踏まえた増額や、支援の拡充を検討する考えは、答弁。民生委員の活動の充実を図り、地域社会の福祉増進に寄与することを目的とした事業への支援は、必要なものと考えることから、引き続き、協議会と意見交換を行いながら、支援の拡充を検討していく。保健福祉部長。岡本義明、自民党。質問時間。60分。質問。全天候型プールの整備について、市長の意気込みは。また、清原地区に整備する可能性、 民間発電施設の排熱を利用する可能性は。答弁。子どもたちの健全育成や市民の健康増進を図るため、学校利用と市民利用の双方に対応した全天候型プールの整備に取り組んでいく。清原地区への整備は有力候補地の一つと考えており、排熱利用の可能性については、利用範囲の制約などの課題があることから、候補地の検討を進める中で検討を行う。市長。質問。農業行政について、農業生産の効率化に向けた農地の大区画化についての見解と、行政からの働きかけを今後どう進めるのか聞く。答弁。生産性、効率性が高められる農地の大区画化の推進は重要と考える。市では土地改良事業や農業者個人への支援に加え、地域への働きかけを強化しており、今後も支援を通して農地の大区画化を推進していく。経済部長。質問。市のイメージアップや受動喫煙防止の強化を図るため、JR 宇都宮駅西口の指定喫煙所に受動喫煙防止施設を設置するなどの対策をすることが望ましいのでは。答弁。駅西口周辺は将来駅前広場の整備が予定されているが、まずは現在の指定喫煙所において、比較的軽量、低コストで設置可能なパーティションを含め、受動喫煙防止施設の設置を検討する。市民まちづくり部長。